ハローフロムカナダをお聞きの皆さん、こんにちは。カナダのトロントから配信をしているオケです。日本時間で毎週金曜日に配信をしています。この配信ではカナダの東側トロントでのライフスタイルの話をメインに、たまにクラフトや旅の話も織り交ぜつつお届けをしています。今回で396回目の配信となります。今日はですね、こんなものを見つけたシリーズと題しまして、今まで作ったカードであるとかタグ、このサンプルですね、このお話をしてみたいなというふうに思っております。で、私はですね、もともとスクラップブッキングであるとか、これアルバム作りですね、であるとか、あとはカードとかタグ、これを作るためのアイテムをね、いろいろと販売してきた人なんですね。まあ紹介している本人もそのアイテムをこう使ってみないと分かんないじゃないですか。だからまあ使ってみるということはまずやるし、使ってみた上で紹介するのはやっぱね、サンプル作るのが一番簡単に紹介しやすいんだよね。だからサンプルをその紹介するためにね、作るっていうことをやってましたね。あとはまあなんだろう、こういうふうにも使えますようなアイディアの提案とかもしてたんで、まあ、そういう目的で、サンプルっていうのをたくさん作っておりました。で、まあ私はどちらかというとカード作りよりもアルバム作りの方が得意な人なんですけれども、そんな私でも今までかなり作ったと思いますっていうのも、今日こうやって話すのに見つけたじゃない、そのカードとかタグのサンプルをね、この量を見てて、ああ作ったなってすごく思ってるんで。で、そう、今かなりね、作ったよっていうふうにお話しした通り、やっぱね、サンプル一つ一つね、これ話してたら何時間あっても終わんないんで、今日はね、その中から語れるカードとかタグをね、いくつかこうピックアップしてお話をしてみたいなというふうに思っております。で、まずですね、その今回作ったそのサンプル全体をこう眺めてみて思ったことなんですけど、やっぱりね、同じカードを何個か作るんだよね。作ってるってことが、まあ、実際全部出して並べてみて思ったことで。っていうのも、そのね、色の組み合わせは、その出来上がった時の印象にすごく影響するから。っていうのも、やっぱカードってむちゃむちゃちっちゃいものじゃないですか。そこにやっぱいろんな色を組み合わせようとすると、お互いの色同士の関係性はすごく影響が出たりすると思うんで、まあ、作るそのプロセスはいろんな方法があると思うんですけど、私の場合ですけど、作業としてやってたなっていうふうに自分で自覚していることの一つが、この色の組み合わせだったんですね。まあデザインも同じじゃないって言われるかもしれないんだけど、私の場合はね、デザインはこの自分の手を動かしながら考えることがすごく多い人なんで、そう、あんまりその作業感っていうのがあんまり自覚してないというか、それよりも色は、だいたいこうスケッチブック広げてですね、そこにこう使おうとしているスタンプをペタペタ押していくじゃないですか。で、そこにこう色の名前をメモしてっていう、こういうことをまあ繰り返しながら色を決めるっていうことをやっていたんで、まあスケッチブックにもそのプロセスの状態が残ってるからね、今見てもわかりやすいんですけど、やっぱね、色を、あ、これはいいかなっていうふうに思った瞬間に書いておかないと、まあどのインクのどの色使ったのか忘れちゃうからね。本当にね、中にはむちゃむちゃ似てる微妙な色合いみたいなやつもあるから。そう。本当スケッチブックとにらめっこしながらやってたかなと思うんですけど。で、まあこれがある程度決まったら実際にその色の組み合わせで作ってみるじゃない？で、その時にまあ一つじゃなくていろんな候補絞っておいていくつか作るようにしていたのが、まあ今日お話ししてるサンプルになるんだけど、中にはね、え、これ同じじゃんみたいな、そういうサンプルもあるんですよ。で、ほんと間違い探しレベルでやんないと分かんないのもあったりして、なんだろうね、その微妙な違いに私はこの時悩んだんだろうなっていうのを、そういうサンプルを見ると感じますね。なので、まあ色の組み合わせはね、このサンプルを作る前に、まあ、スケッチブック上でもほんと作業としてやってたかなっていう感じがあります。で、まあ、ここからは実際のサンプルのお話ししてみたいんですけど、まずはマッチ型のカード。ね、今時ね、マッチあんまり使わないから、ちょっと想像してもらうの難しいかもしれないんですけど、箱に入ったマッチじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。下の、紙の下の部分がね、ちょこっと折ってあって、そこに蓋を引っ掛けて閉じられるようになってるマッチがあると思うんですけど、わかるかな？で、 まあ、マッチを広げる要領でこうオープンすると、まあ、そこがカードになってるっていうものなんですけど、でこれホリデーシーズンに作ったものなんで、クリスマスのカードとしてね、私これを作りましたね。今言ったけど、あんまりマッチなんて使わないと思うんだけど、確かね、そのサンプルを作った年の秋くらいに私日本に帰ったと思うんですね。で、その時に久々にそのマッチというものを目にして、で、そのパカッと開けるタイプのね、マッチを目にして、まあ、これがこのサンプルを作ったきっかけだったと思います。で、次ね、シェイカーカード。で、カードなんですけれども、これはあのポケット状の作りになっていて、そこのポケットの中にスパンコールであるとか飾りとかを入れて、シャカシャカこう振るとね、中に入れたものが動くという、こういう仕組みのカードになります。で、この辺インスタで見たことあるっていう人もいるんじゃないかなと思うんですけど、というのもやっぱね、カードとかスクラップキングの世界もトレンドみたいなのがあるんですよ。そう、そういうのが動きがあるのね。で、一時そのシェイカーカードがすごく注目されたことがあったんで、もしかしたらインスタとか見てる人は、あ、そういえば流れてきたなって気づいた人もいるかもしれないですね。で、私が作ったのはね、我が家にもともとラブラドールがいたんですけど、この写真をベースに、ラブラドールが本当に言葉発することができるんだったらこういうこと言うんじゃないみたいな、そういうスタンプを吹き出しのところにペタペタ押して、それとあとはミニミニサイズのハートをそのカードの中には入れましたね。そう、だからもちろんシャカシャカ振るとそのちっちゃいハートがラブラドールの写真の周りにこう動く感じの、そういうカードになります。で、もう一つのシェイカーカードは、バレンタインデー用に作ったもので、これは実際に私が使用したものになります。これはね、とっても手抜きで作れるカードだよっていうのも提案するためにも、作ったカードで、これはね、写真とか入れるポケットあるじゃないですか。あれを利用して、そこに、もちろんカードを実際に入れて、その上に好きなものをデコレーションするために、さっきのスパンコールじゃないけど、ああいうものを入れて、一番上をミシンで閉じるというね、ただそれだけの、カードちっちゃいからミシンで縫わなくても手縫いでもいけると思うね、同じやり方でカード作れると思うんですけど、でさっき実際に使ったって言ったじゃないですか。だから裏を返すとですね、そこに日付とメッセージが入れてあります。で、これは2015年のね、バレンタインデーに渡したものですね。そういうメッセージが入ってました。で、そしてですね、次がグレーの厚紙を利用したカードっていうのも、私カルトナージュをする人なんで、いつも身の回りにこのグレーの厚紙というのがある、こういう生活をしているんですね。プラス、この厚紙ってカットして使うのね。そうすると切れ端が残るんですよ、いっぱい。ちっちゃいもので何か使える時があるかもしれないので、それをずっとキープしてるんですけども、それをいつも目にすることになるじゃないですか。そう、だからここにもしかしてスタンプをしたら可愛くならないかなって試したのがこのカードになります。で、実際押してみるとね、なかなかいい雰囲気になったのね。その一つのカードって、友人と会った時の写真を中に入れていて、そこにメッセージやら添えながらカード風にしたもの。こんな感じでカードにこう写真を添えて渡すと、なんかちょっとワクワクするよねみたいな、そんな感じもあるし、あとはやっぱカードになってるからその後しばらく飾ってもらいやすいよねっていう、そういう提案もさせてもらったものになりますね。あとはね、次がタグの招待状という、何って思うかもしれないんだけど、そうで、これはね、大きめのタグなんですけど、それが招待状になっているという、こういうものになります。これはですね、随分と前のお話なんですけれども、トロントのフリーマガジンというのがありまして、そこにコラムを載せてもらっていたことがあります。で、その時に私星空を楽しむパーティーという提案を、アイデアを提案するという記事を書いたことがあって、その時の招待状のイメージサンプルとして作ったのがこのタグ風の招待状なんですね。なので、そのタグのところには、一緒に夜空を楽しみましょう。で、場所はですね、オケズガーデンですよっていう風になってますね。そう、だから招待状だからね。で、その星空に合わせてっていうところもあるので、黄色をテーマにしたパーティーをその中では提案していて、だからこの招待状もね、黄色なイメージで星が押してあったりとか、あとは黄色のリボンが付けられていたとか、そういう感じの 招待状を作りました。次がみんな大好きキラキラなカードですね。キラッとしたもの皆さん好きですかね。まあ、特にあのカードとかタグの世界だとクリスマスに近づくとこのキラキラした感じのものをすごくたくさん使うようになるなと思っていて、でエンボス加工ってわかりますかね。あのちょこっとこうポコッと飛び出したような加工の仕方で、まあ、これいろんなやり方あると思うんですけれども、そのキラキラ感を出すエンボス加工をするときにまず活躍してくれるのがあのエンボシングパウダーというアイテムなんですけど、でこれはどうやってまず使うかっていうと、例えばスタンプのインクであるとか、あとはね、糊の役割をしてくれる商品でスタンプをまず押します。でその上に先ほどのそのエンボシングパウダーを振りかけると、そのインクであるとか糊っていうのはちょっとペタペタしてるんで、そこにパウダーが乗るじゃないですか。でそれ以外のパウダーをこう取り除いて、その後にあのヒートガンといって、あの高熱が出るね、熱風が出る、ツールがあるんですけれども、それをこう当てるとパウダーが溶けます。でそうするとあのぷくっとした仕上がりになるので、これがまさにエンボス加工の、一つだと思うんですね。でこういうやり方でカード作る人って多くたくさんいらっしゃると思うんで、でクリスマスのやっぱタグとかだとあのゴールドのパウダーが売ってたりもするので、これを乗っけたりとか、そうするとキラッとするじゃない。あとはそうエンボスパウダーってね、透明なやつもあるんですよ。そうでこれを使うと紙の上なんだけど、ちょっとね氷が張ったように表面がキラキラする、キラッキラッとあの光る感じになるのね。この要領であの氷がこう張ったようなクリスマスタグを作ったりとか、ほんとね見た目ね氷が張ったみたいなのね、見てほしいな。であとはあのグリッターが入ったグルーを利用してキラキラさせる、まあ、これが一番簡単かな。ね、ロフトとか行くとこの辺はいっぱい売ってると思うんですけど、キラキラしたこう、グリッターみたいなものが、グルーとミックスされていて、それをこうキラッとさせたいところの上に乗せて乾かすっていうね、ちょっとね乾かすの時間かかるけど一番手軽な方法じゃないかなっていうふうに思いますね。で最後なんですけど、シンプルな図形であるとか模様みたいなものがスタンプになっているものと、あとアルファベットのスタンプというのをこう組み合わせて使うという、こういうスタンプなんですけど、これあのケリーパーキーというデザイナーさんのもので、私は今もねこれを愛用している人の一人です。でこのスタンプ使って Please enjoy at home と書かれたサインを作ったことがあって、これ何かっていうと、お土産を用意するアイデアの提案をしたことがあるんですけれども、その時にお土産の脇に置いたサインというのがこのケリーパーキーのアルファベットのスタンプを押して作ったものになります。だいたい今スタンプってその本番で押すぞっていう前に試し押しっていうのをするんですよ。なんかいらない紙にペタペタ押すのね。でさっきも言いましたけれども、このアルファベットのスタンプって好きな図形と組み合わせて使うタイプのデザインなんですね。なのでいろんな図形であるとか模様をペタペタ紙の上に押したりとか、そこの上にアルファベットのスタンプを押したりとか、試し押しをしてから本番に臨んだんですね。で、その試し押しをした紙がむちゃくちゃいい雰囲気を醸し出してて、私はそれが捨てられなくなって、それを使ってねあの本のしおりを作りましたね。それが残ってたんでね、なんかそのなんだろうな、偶然の産物じゃないけどそういう感じで出来上がったものも残ってて、ああ懐かしいなっていうふうに思いました。で作ったそのサンプルをね、やっぱ配信で話すの難しいね。もう見てもらった方が絶対早いっていうのは分かってるけど、言葉にしてみると、あ、こういうのを私には見えてるものなんだけど見えてないじゃないね、聞いてくださってる方は、そこに伝えていくのは難しいなっていうのをやってみてすごく思います。でまあ絶対ね見た方が早いので、今日お話ししたサンプル、そしてあの話せなかったね、ピックアップして話してるじゃん今日で、話せなかったサンプルも含めて動画にしてみたので、よかったらそちらも覗いてもらえたらというふうに思ってます。あとはあの当時ね、あのサンプルを紹介したブログっていうのが今も残ってたりもするので、これ見つけたら つのリンクも概要欄に貼っておきたいなというふうに思いますので、その作り方とかも載せてると思うんですよ。だからなんかその作り方のプロセス全く同じじゃなくてもね、同じ製品とか使わなくてもいいと思うので、自分で手作りのカード作ってみたいなみたいな方がいたらですね、ぜひ参考になったらいいかななんていうふうに思っています。では396回目の配信は、こんなものを見つけたシリーズと題しまして、今まで作ってきたカードであるとかタグのサンプルのお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきどうもありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。カナダ・トロントから OK でした。